22節から24節、16章の2節から3節、17章の1節から3節までです。お読みします。出エジプト記の15章の22節、112ページです。モーセはイスラエルをアシノミから旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。16章の2節。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。次のページの17章の一節。イスラエル人の全会衆は主の命により、真の荒野から旅立ち、旅を重ねてデフィリエメンで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。そこで民はモーセと争い、私たちに飲み水をください。と言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか？なぜ主を試みるのですか？と言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか？私は子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。
いい助け手を持つ兄弟はね、幸せなのではないでしょうか。まあ何年前でしたか、ちょっと忘れましたけども、妙だの、まあ玄関の、まあ、ホールで須藤慶主の、まあ、ボヤは立って、いつも上を見たんです。指さして、一体何を見ているのでしょうか。まあ腹輪があって中中顔もあるんです。まあ彼は中中顔を見ているじゃないかと思ったんですけど、違ったんです。中中顔の辺で小さい虫が動いたんです。もちろんまあ小さい虫よりもね、中耳顔を仰ぎ見るべきなのではないでしょうか。けども、まあ聖書の中で、詩篇の中で、まあイエス様に対する予言の言葉があるんです。私は人間ではなく虫です。まあこれこそがイエス様の経験だったなのではないでしょうか。まあ、昨日映画館に行きました。まあ50年の間に3回目でした。第一番目の映画は、まあドイツのお医者さんの奥さんに誘われてハイジーという映画だったんですね。第二番目サウンドオフミュージックだったんです。本当に可愛い映画だったんですけども、まあ昨日 The Passion of the Christ、 まあ新宿の高島の中2回行きまして、まあ61歳だった、65歳以上だったら半額です。まあ見た人々はおそらくまあ忘れられないなのではないかと思います。まあこの中中間につけられたイエス様を体験的に知りたいと思いも止まるようになり、 미다스케카네나가바히조니아링아타이もちろん映画を通してはっきり出ないなのは、イエス様はどうして死ななければならなかったなのか。まあ、イエス様を知る人々、聖書を知る人々で行くともちろんもう決まっていることなんです。けども、そうでない人々とはもちろん一番大切なことをわからない。確かに、英語の初めに、まあ、イサヤ書の御言葉が出てたんで、それ非常にいいんです。まあ、ユダヤ人は、どこの街道でも聖書を開くと、この箇所絶対に読めません。イサヤ書の53章は読めません。結局、このイサヤ書53章は本当だったが、我々こそ最大の犯罪を犯してしまった。ありえない。ちょっと52章から見てみましょうか。結局、まあ、映画の内容とは、やっぱり全部予言されています。私はまあ映画行く前に、やっぱり、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝をちょっと読んだんです。もう一回やっぱり読んだ方がいいと思って。けども、まあ、福音書の中よりも、ある意味で、このイサヤ書の方がはっきり、福音が出てくるじゃないかなと思ったんです。すごい箇所です。52章の中3節から。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて、人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。私たちの聞いたことが誰が信じたか。主の御前では誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からの獣にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふる場に惹かれていく子羊のように蹴よ。狩る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。したがと、裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私たちの罪の背きの罪のために打たれ、生きる者の力断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼は砕いて、痛むることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。 彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を祈祷し、彼らの咎を彼が担う。そういう上、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。まあ、約束された救い主に対する予言であります。けども、英語の初めに、ね、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。という言葉が引用され、そして最後に主の叫ばれた言葉、成し遂げられた。すなわち、救いの御業は成し遂げられたという言葉が出てきたのです。まあ、十字架こそ、罪滅ぼしのための唯一の道です。イエス様は代わりに呪われたものとなったからこそ私たちは、へりくだれば、義とされ、よしとされ、永久的に受け入れられ、神の子供となることができるのです。まあ、イエス様だけが、父なる神に至る唯一の道であります。まあ、小泉総理大臣でさえもこの映画を見てたそうですね。まあ、今の末のようで、この映画は、まあ、できたのは、やっぱり、偶然でもないなのではないでしょうか。もちろん映画に出てくるイエス様とは俳優なんです。全然ね、もう全く違うよ。イエス様の苦しみはもっともっともっともっと多かったんです。想像できません。肉体的な苦しみとは、イエス様は我慢できた。けど精神的な苦しみ、罪の塊とされたこととは、もう考えられなかったんです。ですから、初めての場面ね、イエス様が、まあ、ゲセマノの外で現れたとき、結局一番の、まあ、大変なときの映画だけなんですね。もうちょっと前に、ゲセマノ行く前に撮った場面があればまだいいんです。その前にイエス様は喜びと平安と希望に満たされたお方そのものでした。彼は賛美して出かけた。けども、ゲセマノの外で悪魔は結局イエス様を、まあ、十字架に使わないように、その前に殺すつもりだった。けども、イエス様は十字架につけられるために来られたのです。まあ、このイエス様を仰ぎ見ることこそが最も大切なのではないでしょうか。ヒブル書の著者の中で、まあ、次のように書かれています。404ページです。まあ、我々のずっとの、まあ、前からの題名は走りましょうよ。途中でやめてはいかん。404ページです。ヘブル人への手紙の中2章の1節から3節までお読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようでありませんか。まあ、走ることとはイエス様を仰ぎ見ることです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに、十字架を忍び、神の右の御座に着座されました。あなた方は、罪人のこのような犯行を忍ばれた。